は5時39分47秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森友啓司がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。はいはい、Thank you、ね、
大受けです。
大受けですね。
いや、なんか源さんいらっしゃいは、なんか10年目を迎え、はい、10年目に突入して、なんかこう、うん、やっと形になり始めた。10年かかるんだ、
10年かかるんかみたいな。
なんとなく居酒屋的な、
いい、ね、なんかこの
自然体で居酒屋になり始めましたね。
うん、そうですね、
うん、
ちょっとこういうのあるんだけどみたいな。
ああ、いいですよね。はいはい、はい、
お互いがこう、お互いこう知らないものというか、
う、ね、うん、
こういうのあったりとか、あと珍味ね。
珍味がいいですね。
珍味いいね。
これまでたくさんいろいろな珍味が登場してきましたけどね、うんうん、奥深いですよね。でもね、
やっぱね、
世界つつうらうら、これさまざまな弦楽器がやっぱあるんだなっていう、うん、
だからまだ本当は今でこそインターネットがね、
はいはい、
普及してるから結構情報とかが
分かるんですよ。
分かるけど、うん、ただまだまだ載ってないのいっぱいあるんじゃないかな。
あるんでしょうね。紹介してくれるサイトがあるから、うん、こうして我々は情報を得て紹介を、
うん、
こちら側から発信することができるんだけども、うん、インターネットもなかった時代ね、
うん
うん、
多分現地に行って、
そうだ、
聞いてるのを聞いてみてとか、
そう考えると、だからあれですよね、あのかつて中村東洋さんなんていうのは、うん、弦楽器のコレクターであって、
すごかったですよね。
で、それ森友君とね、うん、あの中村東洋さんが亡くなってから、
はい、
国分寺の大学にね、うん、あの寄付して、
はい、
全部、
うん、
レコードも楽器も、
はい、
なんか蓄音機とかも、
蓄音機 ね、
それの展覧会を一回
行きましたよね。
くそ暑い夏の日に見に
使ってたっすね。
行った記憶がありますけどね、
うんうんうんう
ん、あの時もやっぱり見たこともないような弦楽器がいっぱい飾られてました、
うん、
ね、
多分なんかのきっかけだったのかな。
だから世界に行くたんび、海外に行くたんびに、うん、その骨董品屋だとか楽器屋によっては、うん、ね、買って帰っていくんだろう ね、珍しい楽器を買っていくっていう、そういう一つの骨董品集めに近い趣味というか、でも、まあまあね、やっぱ鳴って音色が聞けないと意味がないよな、うん、楽器ってさ。
そうですよね。
だから多少調弦は狂ってたとしても、
うん、
ね、どんな音なのかっていうのは聞いてみたい、ね、
そうですね。で
それを弾いたミュージシャンのレコードもやっぱ聞きたくなってくるじゃないですか、うん、どうしてもね、
うん、
そういった意味ではネットもなかった時代にそれをこう開拓していろんな人たちに啓蒙したっていうところはね、うん、
いや、それ
はありがたいことだよね、
うん
うん、中村東洋さんというのはね、ボブ・ディランを日本に紹介した人でもあり、
うん、
で、まあ、ブルースもそうですね、
うん、
RCA のブルースの古典2枚組、
うんうん、
ね、70年代にアルバム2枚組自分で編集して出したってさ、はい、もう俺 の、 あの知り合いの音楽評論家の人が、
うん、
あのやっぱり中村東洋さんの家に呼ばれて、
うん、
若い頃、
うん、
これを聴けって言って、
うん、
戦前ブルース聴かされたらしいんですけど、ブラインドレモンジェファーソンとか聴かされたの、はいはいはいはい、正座して、
うん、
さっぱり意味わかんないって言って、その要するにさ、今までの日本人にとって戦前ブルースってさ、
まあそうですよね、と
ね、
うん、
今までこうとっかかりがなかった世界だからさ、
うんうん、
びっくりするわけですよ、
うんうん、
さっぱり良さが分かんねえって、
うんうん、
だけどそうも言えない。大御所の評論家の人の家に行ってこれを聞けって言われてるから、素晴らしいですねみたいな。、うん、そうなっちゃうし、
忖度入れて
ない、忖度入れとかないといけない。まあ、ね、ブラインド忖度しとかないといけない。もうね、すごいね、だからね、そういう風
な。まあでもそれを聞いて最初は分かんないとか、
うん、
なんだこれって思ったけど、よくよくどんどん聞いていって背景とか、
そうそうそう、
その時代とかを知っていくうちに、こういう音楽がなぜできていったのかとか、
ね、はいはいはいはい、はい、
ね、ブルースっていうものはどういうことでなってるのかとかっていうのをやっていく、調べていくとまた違ってくるんです ね、聞いていくと。
またその時代に、うん、あの第1回ブルースフェスティバルが行われてましたから、
うん、
あのブルースフェスティバル、あれが第1回が70年代で、
うん、
確かミシシッピジョン・ハートが来たんじゃなかったっけかな、スリーピージョン・エスティスが来たのかな、すごいよ、
ね、やっぱそういう意味でもね、ブルースを日本によ
く呼ぶよ、
だってすごいですよね、
うん、そういうことだよね、
うんうん、
まあだからストーンズでもエアロでもさ、
うん、
ね、何でもやっぱりブルースがベースじゃないですか。
そうですよね、
ロックンロールバンドは、
うんうんうん
うん、そういった意味ではそういうルーツを知るっていうのは大事なことだったですね。
ですよね、
うんうんうん、はい、ということでございましてね、
はい、
今日のテーマは、うん、ネズミといえば全然関係ないんですけどね、皆さんからのメッセージお待ちしております。
はい、
ね、今日のテーマはズバリネズミといえば、
うん、
まあ干支ですからね。
そうですね、
早いうちやっとかないとね、これ来月にネズミといえばとか急に言い出しても何残っちゃっていう感じ、う
ん、なんでみたいな、
なんでね、大体干支は9月ぐらいに忘れるでしょ。
9月ぐらいに
今年何年だったっけって。
でもそうかもしれない。
忘れるでしょ。もう早い人はもう5月6月で忘れてない
よ。年男年女じゃない限りは。
そうなんだよね。
忘れてるかも。
そうそう。
ね、年って何年だっけっていうことが確かに出てくる。
ね、うん、だからこの、うん、去年がイノシシだっていうことをさ、
うんうん、
みんな分かってんのかっていうさ。11月ぐらいに声を大にして言いたかった、ね。
言いたかった。
覚えてるか
おいみんなっつって、
うん、覚えてるかいイノシシを
覚えてるかい
この花よ飛べ飛べになぞらえるとね、
うんうん、覚えているかい
歌い出しですよもう本当に、はい、いや本当だから今のうちに干支やっとかないとさ、
そうですね、
いけないわけだから、
はい、
ズバリネズミといえばもちろんネズミ年のこのね年男、うん、年女
そうですね、
の方の投稿もお待ちしてますよ。
うちの母親は年女ですね。おお、
ネズミ女です。
ネズミ女。
ネズミ女。俺たち馬男だから、ね。
馬男だ。
馬男だから。
馬男くんだから。
ズバリネズミといえば何を思いつきますでしょうか。
うん、
まあなんか歌でも映画でもアニメでも何でもいいんですけど、まあキャラクター多いですからね。いろいろとありますからね。
うん
うんうん、ぜひですね、お寄せいただきたいと思います。森友くん、ファックス番号お願いします。
はい。ファックス番号は 048-543-2179、048-543-2179 で、19時15分まで受け付けております。ほらほら
ほら。ほらほら。ほらほら。
こういう受け狙いのためにして
るんだ。ね。ね、217中って言わないとこういう時は
217中
勘弁してくれメールアドレスは info@fm767.com おかしいぞinfo@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。ズバリネズミといえば何でも結構ですので思いついたらお寄せください、
はい、
CM の後は恐縮ながら僭越ながらライブインフォメーションなどなどお届けしたいと思います。ではここでライブインフォメーションなどなどお届けしようと思いますが、
はい、
まずはこのトワキンにいつもね投稿してくださっている、うん、ラジオネームタマさんが、
はい、
関わっている、
うん、
ね、いろいろ太宰治研究がついにいろいろと結実してきておりますが、うん、桶川にあります埼玉文学館と、うん、DMM ゲームスのタイアップ企画ね、
うん、
太宰治と埼玉の文豪展がいよいよ明日から、
うん、
3月8日の日曜日まで開催されます、はい、いよいよ明日ですね、
うん、
埼玉文学館でさまざまな太宰治をはじめとした文豪たちの、ゆかりの品などが展示されて、
はい、
2月1日の土曜日には、
うん、
タマさんご本人が太宰が住んだ大宮ホームページ管理人玉手陽一氏がですね、うん、記念講演会を開く。
いやー
すごいことですよね、うん、こちらご覧になりたい方はお申し込みが必要です、電話番号 048-789-1515 048-789-1515 埼玉文学館の文学ホールです。先着200名様で講演会そのものは無料です、うん、ただ、ご来場いただく場合は、観覧料が必要となります。高校生大学生は100円、
うん、
そして一般は210円となっておりまして、
うん、
こちらフラワーラジオでですね招待券ご用意しておりますから、はい、フラワーラジオに立ち寄れる方がいらっしゃいましたらですね、
うん、
ぜひタマさん皆さんに見てほしいと言ってらっしゃいますので、はい、
うん、
フラワーラジオのスタッフに言っていただければ カウンターに置いてありますのでね、はい、招待券がございますから、うん、ぜひそちら、ね、ご用意の上入場していただければなと思いますね、
はい、
3月8日まで、明日から3月8日の日曜日まで、ね、うん、埼玉文学館で太宰治と埼玉の文豪展、人間失格でこう使われた執筆された机が展示されるっていうことですから、
うん、
万年筆だとか、はい、すごいですよね。そういったものも展示されるらしいので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。さて私、無伴奏読書、うん、楽器を使わず、
はい、
オケも使わず、うん、マイクも使わず、うん、何すんだっていう
何すんだ
歌を歌っております、
はい
ね、なかなか珍しいタイプの歌うたいでございますが、うん、私歌い人語るがですね、ライブが少しずつ決まってきております、うん、2月の24日はあのラジオネーム新宿のブーマーさんのね、
はい、
鳥八企画、
うん、
練馬 B ボーンにて行われます。こちらは、たくさんグループが出るんですが、うん、私は夜6時ぐらいの出演だということでございまして、詳細が決まればまたご案内差し上げます。2月24日これ祝日ですけどね、
はい、
練馬の B ボーンに出演いたします。そして、先週もお届けしましたが5月10日に札幌ライブが今年も決まりました、
うん、
8回目だそうです。
おお、ついに8回
か。1回目の時はあんなに雪が降っていたのに今年は雪が全然降っていないこの札幌が。
そうですよね、
まあ、5月10日ですのでね、雪の心配はありませんけれども、まあまあ、5月10日日曜日にですね、毎年お世話になっております、うん、ムジカホールカフェ、
うん、
すすきのにあります、ムジカホールカフェにて今年も歌い人語る、札幌公演を行いますので、ぜひぜひ皆さんね、よろしくお願いしたいというわけでございます、はい、またこちらも詳細が決まり次第このコーナーでご案内差し上げようかなと思っておりますね、
はい、
いろいろとライブがこれから決まってくるのかなとは思ってるんですが、
うん、
毎年1月2月あたりはジャガイモ劇場やってた、
やってましたね。
なんでやんないんですかね。
なんでやんないんですかね。あれ、
なんでやんないんでしょうかね。
あれらら、
あのですね、うん、いやよく分かってないんですけど、自分でも自分のことが
自分でも自分のことが
前回のライブが、まあはいはい、大きいのあったでしょ、うん、だからコーナスでやったっていうのもあったっていうこともあって、うんうんうん、ちょっとですね、今ですね、うん、自分を見直している時期というか、
うん、
見つめ直してるって言ったら正しいのかな見直すっておかしいよねテストの回答じゃねえんだよ、ね、自分自身をちょっと結構歌い人語るという、うん、そのなんていうんですかね、パフォーマーを見つめ直している時期に今来ていますね。
うーん、
今日はゆっくりその話を森友君としたいな。
そうです、ね、
たまには
そうですね、
最近バタバタした状態が
最近できてないですもんね。
そう、
その辺が
だからね、それでライブというものを打っていこうとは思ってるんですけれども、いろいろとさ、こうね、震災の次の年です、2012年の3月8日が初めてのライブですから、うん、あれからもうだいたいね 7,8 年経ってるわけでございましてね、うん、そうなってくるといろいろとこう、まあ、別に方向転換するわけではないんですけど、
うん、
なんかこういうアプローチでとか、自分の可能性がまだまだいろんなところにあるんじゃないかなというような考えのもと、
うんうん、
ライブを打っていこうかなと思ってるんでね、うん、だから毎年、なんでいつも毎年2月とかにやってるのにやんないんだろうなんつってね去年はさよならじゃがいも村、
そうですね、1月でしたよ ね、う
ん、1月で2月が追加公演でやってました。
追加公演でやってましたね、
うん、で4月に新生じゃがいも劇場のね、うんうんうん、ライブをやったんだっけ、4月だった、7月か、
7月です ね、
ね、はい、やったんだよね、うんうん、まあいろいろとこの考えてないわけではないので、うん、代表代表代表代表大丈夫です、
うちでやれとかそういう意味じゃないです
ぜひお願いしますよその辺の話も含めて、
ね、はい、
また新たにこのコーナーもしくは私のホームページなどで、うん、ご案内できる日が来ると思いますのでね、
はい、
それまでお待ちいただければと思います、うん、さて4時間のトワキン、これから後半の2時間に突入しようとしております、
はい、
先週からスタートした、うん、ね、子供向け番組音楽検証のコーナー、
はい、
T9 は、うん、先週がゴレンジャーの第1回目でございました、
うんうんうん、
今日はその秘密戦隊ゴレンジャーの2回目の楽曲検証、
はい、
今日もしつこくやっていこうと思いますお楽しみに。 さあ今週も週末がやってきてね、
はい、
金曜日ももう夜6時を過ぎたわけです、
うん
ね、こっから土日と、はい、
うんうんうん、
今週はだから連休明けからスタートしたもんだから、
そうですね、
平日が少なかった感じがするな、
うんうんうん
ね、もうあっという間に週末ですよ、
はい
ね、皆さんどんな週末を過ごされるのかな。
そうですね、
うん
うん、
その前に
その前に
やっておかなければいけないミッションがある。
ミッション
ね、
はい、ミッションなのか
ね、
はい、
次のコーナー、
はい、
突入するといたしましょう。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けします。
どうぞ。
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する。
しつこい、
いきますよ。
はい、
うん、タッシー、タシロ、徹底的に&高く的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
燃えるぜ。T9、
うん、
今週もスタートいたしましたけれども、
ね、
先週からスタートしました、うん、ゴレンジャー。
ゴレンジャー。
秘密戦隊ゴレンジャー。
はい。
1975年。
うん。
ね、昭和50年からスタートして大人気を誇り、
はい、
2年間1977年の3月まで続いたという、
はい、
ね、大人気番組、
うん、
スーパー戦隊シリーズ今でも続いてます。
そうですよ ね、
ね、これの第一作目、
うん、
これがもうねゴレンジャーなわけでございまして、うん、まあ、ご存知赤レンジャー、青レンジャー、黄レンジャー、桃レンジャー、ミドレンジャーという、
うんうん、
この5色のですね、うん、戦隊ヒーローなわけでございますが、
はい、
まあ、詳細は先週ね、
はい、
番組の習わし云々かんぬんは、ね、申し上げましたので、
中で四国が入ってないんだなって思いなが
ら、あ、そうでしたね確かにそうですね、北海道、東北、関東、関西、九州、四国だけ入って、ね、森友くん、森友レンジャーが
森友レンジャーいねえのかなと
ねえ、そうですよ、うん、今聞いていただいているのが、渡辺宙明、
はい、
作曲編曲による、
うん、
進めゴレンジャー、
うん、
主題歌でございます、
はい、
歌が佐々木勲&堀江光子という、
はい、
ゴールデンデュエットで す、
です、ね、
すごいです、うん、しかもコロンビアゆりかご会がバックを支えている、
ね、
なんちゅうこと、
なんちゅう
こと、すごいですよ。これ主題歌ちょっと聞いていただきたいと思いますよ。
一つに合わせて虹の鐘、秘密戦隊ゴレンジャー。
いいですね。イントロに戻ります。ここですね、
これ
カッティングもいいですね。これですね
ここだよ、ね、
いや今日の秘密戦隊ゴレンジャーの楽曲検証ですけれども、うん、やっぱこの宙明サウンド、うん、ゴレンジャーの中で目立つのはですね、うん、先ほどのようなこのギターにもかかっているディレイ、
ディレイ、
デンデンデンデン、
うんうんうん、
デンデンデンデン、なんていうの、山彦系ですね、
かな、
ディレイ、
うんうんうん、
これがまたですね、だいぶ目立つんですよ、
非常に効果的に使ってますよ ね、
ね、ディレイというのはこれギターの中ではもうね、
うん、
あの現代では当たり前のエフェクト機能でございますが、
うすね、うんうん、
果たしてディレイというのはね、いつ頃から使われたもんなんでしょう ね、
ね、なんかちょっと調べたら、
う
ん、
はいはい、
やっぱ1940年代ぐらいに
レスポール、
レスポールがこう、
レスポールが確かにねやってたんだよね、
使ってたみたいなんですよね。
なんかね、腰に、なんか腰につける箱みたいのがあって、
うんうんうん、
それをこう1回から録音できるんだよね、ワンプレイずつ録音できる、ね、
いわゆるこうテープが、
はいはい、
こうループ上ずっとつながってるテープがあって、録音と再生を繰り返してる状態ですね。撮ったやつを ちょっと遅れて再生するみたいな感じの、まあ、いわゆるディレイの、
はい、まあ、原理になってる
ですね。はい、
もともとはだからアナログで、そういうふうにテープで、
はい、
パフォーマンスされてたものなんだよね。なかなか不思議なあれだよね。なんでその山彦なんていうのを思いついたんだろうね。
やっぱその広がりとかなんだと思うんですけどね。
クイーンクイーンクイーンクイーンクイーンクイーンってやるでしょ。この、うん、もう一回ちょっとイントロにイントロで。
はい。
そうですね。これですね。このイントロをちょっと森友くんにどんな感じ、
はい、
どんな感じなのかっていうことをちょっと再現してもらおうかなと思って。
一番最初のリレーはこれなんです、ね。ただの単音で。
ははは単音で。ああ、ディレイさせてる。
そんなもう一個。
もう一個後の方のやつ。
結構
確かにそれですね。
これですよね。
それ。あ、フレットを滑らせてる。
グリスアップ。
グリスアップ。ああ、ゆっくりやるとね。
そう。っていうのを。これ絶妙な。
目の前でプレイ初めて見た、俺。あそこの部分を、これ。あ、まあ、だってそうだもんね。
そうそうそう。ちょっと上がってるでしょ、音が。
上がってる上がってる。もう一回、もう一回聞いていい、はい、これ最初。ああ、本当だ。うん。で、次、グリスアップ。すげえな。じゃあ、チラシャンもいいね。
そう。
ああ、はいはい。やってるね。ディレイ聞いてるな、でもこれ。
ディレイ聞いてる、うん、
いろいろとこうできるんですね。
ディレイが入ってないと。
うん。はいはい。はいはい。で、ディレイかけると。おー、ゴレンジャーだ。超ゴレンジャー。ディレンジャーだね。
あとはもうワウですよね。
ワウ、うん、そうそうそうそう。
っていうね、
この辺入ってるか。あ、なんかテケテケテケテケみたいなのやってるよね。
そうですね、単音も入ってる
し、ね、うん、ここギターのカッティングすごいですよね、この人。ここ、うん、ワウを使ってますね、だいぶ。
ワ
ウをやってますね、うん。この辺もまあ含めてですね、はい、今日はディレイをいろいろと活用している、うん、ゴレンジャーの中の挿入曲、うん、BGM とか、うんうんうん、そういうのがいっぱい録音されていて、
はい、
ちょっと聞いていただきたいのが、うん、まずは猛進撃黒十字軍、うん、M19-2、
うん、
猛進撃、
はい、
黒十字軍 M19-2、うん、いきなりほらフルートにフルートとギターにディレイが、かかってるよね。
かかってますね。
やりまくってますよ、ね、これが猛進撃、
猛進撃
黒十字軍 M19-2、 これディレイがやっぱすごいですよね。うん、うん、こういったようにですね、うん、結構ゴレンジャーの中の渡辺中明サウンドって、うん、ディレイとフルート、
うん、フルートね、
フルートはですね、あとね、グルーブがすごい、リズムのグルーブが、
確かに
リズムのグルーブ、そう、
ハイハットすごかったですもんね。
そうなんですよ、うん、ドラムの人とやっぱあとベースですね、
ベース、ね、
これがですね、はい、まあ聞いてるうちに革新的になっていくんですけど、これはどう考えても寺川ベースだなっていう、
どう考えても
寺川ベースなのではないかなっていうところがね、だいぶ推察されてくるんですね。
はい、
で、これは、あの、当時の歌謡曲だとか特撮アニメで活躍していた寺川正興さんっていう、うん、もう超絶なベーシストがいるんですけど、
ね、
いくつ一体何曲録音したのか分かんないぐらい残していて、うんうんうん、そのどれもがすごいという。
すごいですね。
だからそのアンサンブルですよね。うん、で渡辺宙明自身がどういうベクトルでそういう風にやってったのか、うんうん、ゴレンジャーの曲だって言われなかったら分かんない。うんうん、
ああ。
かもしれないっていうぐらい。ね、うん。これ、ゴレンジャーの曲って、
なるほど。
今からラジオ聞く人は分かんないかもしれない。
うん。
続いて、黒い挑戦状 M19 の1。
うん。
一緒。のディレイとギターのディレイをグルーヴのリズムの上にふんだんに使ってるっていうね。ドーンって終わらせるっていう。続いてがね、続いての曲は、黒い包囲網。全部黒い、何黒い包囲網 M23 の1。すごいよね。続いて聞いていただくのは、
うん、
ゾルダー襲来 M22。 やっぱり同じ感じのこのフルートディレイ、今度ピアノが入ってますね。
ベースすげえな。
ベースがだいぶすごくなってきてます。マラカスがすごいですね。いや、だいぶなんか外国のスパイ映画っぽくなってきてませんか、ね、なんかね、うん、
グルーヴ感がすごいな。
そう、黒十字の砦 M28。 これ音ラウドだよね。割れてるもんね。音が我々なんだよ。ここで終わっちゃってんだよ。アバンギャルドで新たなる翼バリドリーン 3M7。 このベースすごいです。寺川ベースだね。 きまくってますよ、ベースが。続いて激突仮面怪人 VS ゴレンジャー 3M6。 このベースもすごいですよ。
シンコペしてないですか。
そうなんですよ、グルーヴの出し方で、ねね、やべえな。すごいですよね。これは本当超絶ですよ。みんな5色の影帽子 M30、 これはもうグッとくるやつだね。で俺ちょっと思ったんですけど、本当になんか外国映画みたいだなと思って、うん、ゴレンジャーって言われなかったらこれ気がつかない、
ね、
っていうかこれゴレンジャーなのになって
ね。このバンドでなんか世界ツアーできんじゃねえのってい
う感じでしょ。でなんかな、どうもでもフルート、うんうん、70年代中盤、うん、いろいろと俺の中で、うん、この共通性がなんとなく何かに覚えがあるなと思ってたら、うんうん、これから紹介するね、次のちょっと曲聴いていただくとね、うん、あ、確かになっていうのがあって、うんうん、これを聴いていただくと、ゴレンジャーがこういうサウンドなのが、ここをモデルにしたんじゃないかなっていうのが、なんとなく浮き彫りになってくるんですよね。サウンド一緒じゃないですか。
すげえ。
ゴレンジャーのサントラの中に入っててもおかしくなくて、うん、これは実はですね、スティーブ・マックイーン主演の映画なんですね、うん、で映画音楽作ってるのはラロ・シフリンという人で、うん、燃えよドラゴン、あ、それからミッション・インポッシブル、
はいはいはいはい、
スパイ大作戦ね、うんうんうん、あれを作った人がこのラロ・シフリンなんですけど、うん、フルートをよく使う人だったんですよ、うんうんうん、でベースもグイグイ言ってるし、う
ん、なるほど、
サウンドの肉質が、うん、すごくなんかに似てる、似てるぞって思いながら、ゴレンジャーのサントラを、まあ、あの武蔵野線とかに乗りながら聞いたんですけど
この変な話、録音とかミックスのテクニックを言うと、はいはい、このコンプレッサーのコンプの書き方とかがすごい近いな。
そう、近いよね、うん、でもしかしたら渡辺中明はラロ・シフリンの楽曲を相当意識してんじゃないかなと思って、いろいろ調べてみたら、うん、やっぱりインタビューとかで、いやー、ラロ・シフリンはかっこいいねみたいなこと言ってるんだよね。
なるほど。
ああいうのができちゃったらもう最高だよね、あれ憧れみたいなことをやっぱ言ってんだよね。来たと思ってさ、やっぱり中名サウンド、ゴレンジャー、これラロ・シフリンを意識してたのかと。
なるほど。
そう思って聞くと、うん、ゴレンジャーのサントラは全部ラロ・シフリンが作ったんじゃないかなって思えてくるくらいなってきたんですけど、はい、なかなかすごいなと思ってね、はい、うん、そうやっていろいろなところをもう思ってみるとね、うん、また面白いな、
そうですね、聞き方としね
っていう風にね思えてくるんですけど、うん、私がこのゴレンジャーのサントラでまだまだ来週も紹介しようと思ってるんですけども、はい、やっぱ今日は森友がギタリストとして来てくれてるので、うん、その中でね、青木影の孤独、青木孤独の影、うん、M18 っていう曲があるんですけど、はい、これがね、なかなかね、イントロのギターとかね、いい感じなんですよ。いい感じですか？青木孤独なんだよね、うん。うん。その感じをちょっとね、聞いて、これも中名サウンドの一つの魅力だったりするんですよね。Thank you. すらいの、ね、バラードがこの、うん、でここからフルートなんですよ。たまんないですよね。これはギターは何だろうね。ストラトかな。
リア、ね、
あはいはい。
リアピックアップだと思う。
なるほどね。うん、うん、
でこう。
そうだね。
この
ストラトならではの
この。フレットをスライドさせるところの音とかもいい。はい、
あーなるほどね。まあね、やっぱね、その劇版だから、うん、あのさらっと終わっちゃうんだよね、1分ぐらいで全体が。だそこもね、また聞きやすいんですよ。しつこくないっていう、ね。
確かに。
うん。ということでございましてですね、今日は秘密戦隊ゴレンジャーのサウンドトラックの中から、
すごいな。
なかなか濃密ですよね。バンドがすごい。
うん、
っていうことはもうお分かりいただけたと思うんですね、うん、でやっぱホーンセクションとかも、うん、あの多様に使った曲もまだまだいっぱいあってですね、うんうん、来週はやっぱり管楽器奏者ののすけくんと一緒にですね、うん、その辺のダイナミクスをたっぷり味わおうではないかと思っているわけですね、うんうんうん、というわけでございまして、タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 秘密戦隊ゴレンジャーの第2回目をお届けいたしました。来週は第3回目突入しようと思ってますので、こちらもお楽しみに。
夏の花の5人の戦士、伸ばせ緑の希望の幹を、力を一つに合わせて、七瀬平和の虹の鐘、秘密戦